This morning, we've been studying through the book of Genesis, and this morning we're in chapter 39. It's really a good chapter.
今朝は、今創世記をずっと学んでいますけれども、今朝は創世記の39章になります。
You know, when you study through the Bible, sometimes you get into a chapter that's full of kind of, you know, you're reading about somebody's life that like Judah and Tamar, you know, it's really kind of...
聖書を順番にずっと一章ごと読んでいきますと、中にはですね、前回学びましたけれども、ユダとタマルの話のような、まあ、そういうちょっと変わったといいますか、不思議な話も、まあ、中にはあります。
But this morning we get to look at a really good example for us to follow, and that's the example of Joseph.
今朝は私たちが従っていくべき素晴らしい模範となるこのヨセフという人の人生を見ていきたいと思います。
And so we're going to pick up on the story. And just to remind you, we looked last week at how Joseph had been sold as a slave.
読む前にちょっと簡単にバックグラウンドをもう一度話したいと思いますけれども、前回ヨセフは奴隷として売られてしまいました。
Remember, he was the youngest son, or one of the youngest sons, Benjamin was younger, of Jacob and Rachel.
ヨセフという人は、まあ、ヤコブとラケルの息子であって、末っ子の一人になります。
And his dad gave him special treatment.
彼の父親は、ヨセフに特別扱いをしていました。
He gave him authority over the other brothers.
彼はこのヨセフに他の兄弟たちよりも権威を兄弟を超えて権威を彼に授けています。
And of course, this caused the brothers to hate him.
そしてもちろんそのことが他の兄弟たちにヨセフを憎ませることになりました。
And I mean, they weren't just a little irritated. They hated him enough that they wanted to kill him.
兄弟たちはただヨセフをもう鬱陶しいなと思っていただけではなくて、本当に彼を憎んでもう殺そうとさえしました。
And one of the brothers, Judah, persuaded the others, well, let's just sell him. Look, and then they saw some guys, Ishmaelites, coming on their way down to Egypt. And so they sold him to them as a slave.
そこでユダは、兄弟たちをなんとか説得して、そしてちょうどその時に、エジプトの方まで下ろうとしていたイシュマエル人の大将が来ましたから、彼らにヨセフを奴隷として売りました。
And he's only 17 at the time.
まあその時彼は17歳でした。
Okay, let's pick it up now. We're in chapter 39, verses 1 through 6.
はい。では今朝は創世記の39章から学んでいきます。1節から6節をお読みします。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。
So Joseph is taken down to Egypt and he's sold to a guy called Potiphar.
ヨセフは、エジプトに連れて行かれて、ポティファルという人に売られました。
And he was an important guy. It said he was the captain of the guard in Pharaoh's court.
このポティファルという人は非常に偉い人で、パロの宮廷で働いてた役人ですけれども、ここに侍従長と。あります。護衛隊の長のようなものです。
And Joseph is this kind of handsome guy.
そしてヨセフという人は、 まあ、ハンサムであったとあります。
He probably got his good looks from his mother.
おそらく彼は、あの、母親のラケルからそのまあ美しさを引き継いだのではないかと思います。
Remember, it said, in the Bible said in 29:17 that she was very beautiful.
聖書は29章の17節のところで、ラケルは非常に美しかったということを語っています。
And so here, Potiphar probably thought he got a good deal for his money.
ですからポティファルはここで、まあ、ある意味でいい買い物をしたということになります。
Now, verse 2 says that the Lord was with Joseph and he was a successful man.
2節のところに、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となりというふうにあります。
The phrase, the Lord was with Joseph, is repeated four times.
この主がヨセフと共におられたという言葉ですけれども、これはこの章の中で4回出てきます。
Now we're going to see Joseph goes through very difficult situations, circumstances.
ヨセフは非常に困難な状況をこれから通っていくところを私たちは見ていきます。
But the Lord is with him.
けれども、主は彼と共におられました。
And because of the Lord was with him, he prospered.
そして主が共におられたので、まあ、彼は栄えました。
In spite of his surroundings.
その周りの環境にも置かれている環境にもかかわらずということです。
You know, you can go through anything if you know the Lord is with you.
私たちもまたもし主が私たちと共におられるということが分かっていれば困難を切り抜けていくことができます。
And we're going to see this in Joseph's life.
それを私たちはこれからヨセフの人生を通して見ていくことができます。
Because we're going to see that God is going to use these very unfair and difficult circumstances to work out His plan for Joseph.
なぜなら、神がこれからこのヨセフの非常に不公平な、そして困難な状況を用いて、神ご自身のヨセフに対するご計画というものを成していかれる。
And on the surface, it may look like Joseph is a victim.
表面的に見ますと、ヨセフはまるでちょっとこう被害者のように見えます。
I mean, how unfair!
なんと不公平なことでしょうか。
To be kidnapped and sold into slavery, I mean, that's like one of the worst situations, that's the worst nightmare you could imagine.
もう誘拐されてしまって、半ば誘拐されてしまって、そして奴隷として売られるというのは、もう本当に悪夢としか言いようがないと思います。
But beneath the surface, we're going to see.That he's not a victim. He's blessed by God.
けれどもその表面とは違ってヨセフは決してこの被害者ではありませんでした。神が彼と共におられて彼を祝福されました。
Now verse 2 declares in my Bible that he was a successful man.
2節のところですけれども、彼は新改訳だと幸運な人となりというふうに訳されています。新共同訳だと彼はうまくことを運んだとなっています。
And this is said of Joseph even though he's a slave.
これはたとえヨセフが奴隷であったとしてもこういうふうに言われているわけです。
He doesn't own anything.
彼には何も持つものはありませんでした。
He doesn't get a paycheck. He doesn't get paid. He's a slave.
何も奴隷として働いていましたからお給料とかももらえませんでした。でも彼は幸運な人もしくは成功した人と言われています。
He's successful because God is working in his life and God is working out his plan for Joseph's life.
彼が成功したと言われるのはそれは神が彼の人生に働かれて神のご計画をヨセフの人生を通してなされてたということから彼が成功したと言われます。
And this is really what it means to be successful in your life.
それこそが実は私たちの人生の中で成功するということの本真の意味です。
To have your life used for the purpose that God meant it to be used for, that is success.
私たちの人生を通して神が望んでおられるようなことがなされる。それがつまりは成功するということです。
Our lives are successful to the degree that God is glorified in them.
私たちの人生はそれを通して神の栄光が表される。 神が褒めたたえられるというところで私たちは成功したと言えます。
And I think this is really important.
これは非常に重要なことだと思います。
To understand, because in this world, this idea of being successful, it's one of the strongest motivating factors.
なぜならば、この世のその成功するということは、実はこれが多くの人たちのさまざまな動機づけとなっています
。 I mean, people want more than anything else, they want to be seen as a success.
人々は何よりも自分が成功者と思われたいというふうに考えています。
On the flip side, it's one of the strongest forces that oppresses and depresses people, causes them to become down because they don't think they're successful.
そして、反対にその強いプレッシャーが逆に今度はある人たちに重荷となって、いや自分はそこまで成功できないと言ってこうその人たちをダメにしてしまうということもあります。
But it's, you know, if you live for your own glory, a person could get glory and stuff for themselves, but in the end, who cares?
でも結局そういったものというのは、そういった成功というのは、その人自身に人に栄光を返すものになってしまいますから、まあ、それである程度の栄光を得たとしても、誰がそれを気にするでしょうか。
Sometimes I see these sports stars that were really glorious in their day. I mean, they were just like, you know, whether it be soccer or baseball, I mean, the whole world just idolized them.
例えばスポーツ選手なんかを見ましても、その、一番栄えている時というのは、もう本当にサッカーにしても野球にしても、もうみんなが、世界中の人たちがその人に注目して称賛を浴びます。
And it's like they're glorified, you know.
人々がその人たちを本当に褒めたたえます。
But like, you know, they get to be, you know, my age or older, and it's like nobody even remembers.
でもそういった人たちが年を取って、私のような年齢になったり、もっと年を取ったりしていくと、もうほとんどの人が覚えていません。
You know, sometimes I'll look at people and wow, that's him. You know, it's amazing. The glory just passes.
ある人をこう見たときに、あ、あれがあの時の人なのか。もうその過去の栄光というのは去ってしまっています。
Remember Solomon? At the beginning of his life, God was with him.
ソロモンという王様を覚えているでしょうか。はじめは主が彼と共におられました。
I mean, he had these huge building projects. He built up Jerusalem.
彼は非常に大きな建築プロジェクトを行って、もうエルサレムという町をこう建て上げました。
He was successful.
彼は本当に成功した人物です。
And he had, you know, everything. He had these wives. What, he had 1,000 wives. He had all the money you could imagine.
彼はもう本当すべてのものを手に入れていました。妻もそばめを入れると1000人いたとありますし、富も本当に豊富に持っていました。
And you know, toward the end of his life, he strayed from God. His heart strayed from God. And he writes Ecclesiastes, and that's him writing toward the end of his life. And he looks back in his life and says, it's meaningless.
でもそのソロモンの最後の方というのは、人生の終わりの方というのは、もうだんだんその心が神から離れていってしまいました。そして最終的に彼は伝道者の書という書を書きましたけれども、その中でももう全てが虚しいというふうに、意味がないというふうに言っています
。 Now contrast that to Joseph. Here is Joseph.
対照的にヨセフという人を見てください。
And he's a slave. He doesn't own a thing.
彼は奴隷であり、そして何も持っていませんでした。
But God is with him.
でも神が彼と共におられました。
And we're going to see God is preparing him for the work that he has for him to do.
そしてこれから神がこれからやろうとされていることをヨセフを通して準備されるということを見ることができます。
And God is building his character.
そしてまた神はこのヨセフの品性というものをここで立て上げてくださっています。
And this is going to prove to be a very valuable thing.
そしてその品性がこれから非常に素晴らしいものとなっていくということを見ることができます。
Character is who you are when everything is taken away from your life. It's kind of who you are. That's character.
この品性というものは、実は私たちのうちにあるすべてのものが取り除かれたときにそれでも残る自分が誰であるというその、私たち自身を表すものです。
Now many times we may desire God, you know, when we want God to work in our lives, oftentimes we're desiring Him to change circumstances in our lives.
多くの場合私たちは神に何かを望むときに私たちの周りの環境を変えてほしいというふうに望むということがよくあります。
God to change these things that are outside of us.
私たちの外側に起こっていること、こういったものを変えていってほしい。
If God would just do this for me, then I would have a blessed life.
もし神がそれをさえしてくれたら、私は祝福された人生を送ることができる。God,
if He would just give me a better job, then I would have a blessed life.
もし神がもっといい仕事を与えてくれたら、そしたら私は祝福される。
If He would bring people into my life who would treat me better, then you know I would have a blessed life.
もっと私に親切にしてくれる人たちを私の周りに置いてくれたら、そしたら私は祝福された人生を受けることができる。
And we can get this mentality, oh Lord, please change this or change that.
そして、ああ神様、これを変えてください、あれを変えてください。
But what is happening, God knows that the most important things in our lives are not those things outside of us, they're what's inside of us.
でも神がご覧になっているのは私たちにとっての最も大事なものであって、それは私たちの周りに起こっていることではなくて私たちの内側にあるものです。
Because circumstances change.
なぜならば周りの環境というのは変化していくからです。
Very easily.
簡単に変わっていきます。
People come into your life and they go.
私たちの人生にいろんな人々がやってきますけれども、でもまた去っていきます。
But what remains, what's there after those things change, after people come and go, what remains is your character.
でもそうやって環境が変化したり、人々が来たり去ったりしていった後に残るもの、自分のうちに残るもの、これが私たちの品性です。
It is what you have. No one can take it away from you.
これが私たちが持っているものであって、誰もそれを奪っていくことはできません。
Because sometimes people may wonder why there always seems to be a certain difficulty in their lives.
ある人たちはいつもなぜなんかある特定のこの困難がいつもこう来るんだろう、いつも来るように思えると。なぜなんだろうというふうに考えている人たちもいます。
I mean, they may change jobs, but wait a minute, this is happening again.
例えば、仕事を変えたとしても、ああ、またこのことが起こっている。
They may change churches, and then, oh, this thing's coming up again.
教会を変えたとしても、ああ、また同じ問題が起きた。
And what they may not realize, often what we don't realize is that it's not, the problem is not in our circumstances. It's not that we need aThe things changed around us. It's the problem is inside of us.
もしかしたらその問題というのはその周りの環境の中にあるのではないということかもしれません。その環境を変えるということではなくて内側にあることなのかもしれません。
The problem is in our character.
私たちのその品性の問題ということかもしれません。
And God is not, you know, when I say that, it's not like it's trying to make you feel depressed. You know, God is working. It's a good thing when we realize that God is working in us to perfect that character, to build that character.
私はこういうことを言っているのは別に皆さんを落ち込ませようと思っているわけではなくて、神が私たちのうちに今働いてくださっていて、そして私たちのその品性を作り上げようと、作り変えていこうと、そしてより強いものにしていこうと働かれておられるということです。
And in doing so, that is the real solution to the problems.
で、そうすることによって、神にそうしていただくことによって、それこそが実は真のその問題の解決になります。
You know, a person may say, "Why am I always around people who bug me, who upset me?"
例えば、なぜいつも私の周りには私を怒らせるような人がいつも置かれているんだろう。
Oh, there they go again. What's this? Look at, you know.
あ、まただ。
Look at this, you know, guy in well, anyway. the problem may not be the people, but the problem may be you.
でも問題はその人たちにあるのではなくて、もしかしたら内側に 自分の内側にあるのかもしれません。
It, you know, it may be our character.
私たちの品性が関わっているのかもしれません。
And what God wants is just to stop, you know, seeing things, problems in our character as the problem outside, as the environment we're in. But He wants us to take responsibility.
神はその私たちがそういった周りの環境に目を留め続けることをやめて、そうではなくてその内側にある自分自身にこう責任を持つということを神は望んでおられます。
And allow him to work to realize that this is where he's at. This is what his number one goal is.
そして神にその私たちの内側に働いていただくということです。これが一番大事なものであるということで、神に明け渡すということを望んでおられます。
Because God works to build our character.
なぜならば神は私たちのこの品性というものを立て上げる働きをされる方なんです。
Paul says in Romans chapter 5,
パウロはローマの手紙の5章の4節のところで、
You know, where he's listing things, this produces this and this produces that.
何が何を生み出す、何が何を生み出すというリストが載っています。
And there in verse 4, he says, tribulation produces perseverance.
そしてローマの5章の4節のところには、患難が忍耐を生み出し。
And then he says, perseverance produces character.
忍耐が練られた品性を生み出すとあります。
And then he says, and character produces hope.
そして次に、練られた品性が希望を生み出すとあります。
Character produces hope.
この品性が希望を生み出すのです。
That's what God wants.
それを神は私たちに望んでおられます。
When he's working to perfect our character, he's not just trying to grind us down. He's not trying to make you feel hopeless. He's trying to give you hope.
神が私たちの内側に働かれて、この品性に働かれるときに、決して私たちをこう落ち込ませようとか絶望させようということで働かれるわけではなくて、希望を与えたいと思っておられるわけです。
And when you think about this, it helps us to understand why God allows things in our lives. Why he would do this? Why is this happening to me? And as we look at the life of Joseph and we see how God is working in his life, we realizeGod is doing that in my life too.
そのことを知っていると、なぜ神がこういう困難を私に与えられるのか、許されるのかということを理解するのに役立ってきます。そして、これからヨセフの人生を見ていきますけれども、ヨセフの人生にも神が働いておられる姿を見ることができます。
Let's read verses 7 through 10.
では続けて7節から10節を読みします。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日、ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。
I'm sure Potiphar had a beautiful wife.
ポティファルという人はおそらく非常に美しい妻を持っていたのではないかと思います。
Because he's a powerful man there in the Egyptian court.
彼はこのエジプトの国の中でも非常に権力のある人でした。
But she's aggressive with Joseph.
でもその彼女妻は非常に積極的にヨセフに言い寄ります。
She just lie with me. Just comes right out and says it.
もう私と寝ておくれと直接
But Joseph has a good response. He says, "How can I do this great wickedness and sin against God?"
けれども、ヨセフはここで非常にいい反応をしていますけれども、どうしてそのようなことをして大きな罪を大きな悪事を神の前にすることができるでしょうかと。
Joseph has what the Bible calls the fear of the Lord.
ヨセフという人には 聖書でいう、いわゆる主を恐れる恐れというものがありました。
And the fear of the Lord is this awareness of how our sin affects God and my, how it affects God and my relationship to God.
そしてこの主への恐れというのは、自分が犯す罪、自分が行うことというのがどれだけ神に対して、また自分と神との関係にどれだけ影響を与えてしまうかということに気づくということです。
And as you know, as you read through the Bible, you read all of these things, all of these blessings, and all of these good things that come into your life if you have the fear of the Lord.
そして、聖書を見ますと、本当に主への恐れというものを持っていれば、本当に主から多くの良いもの、祝福とか、あと守りとか、そういったものが与えられるということが書かれています。
So when Joseph is presented with this possibility, you know, to sin in this way, he thinks of God and how it would affect God. How can I do this and sin against God?
ヨセフはここで、その妻に主人の妻に言い寄られたときに、それで犯す罪というものがどれだけいかに神に対して影響を与えてしまうか、神との関係に影響を及ぼしてしまうかということを彼はよく認識しています。
One of the greatest protections we have against sin is to nurture your love for God.
私たちが罪に対して、自分の身を守るための最も良いその防御の一つというのは、神への愛というものを、自分のうちにある神への愛を育てるということです。
Because when we're loving God, it's when we're loving God, when we have this attitude of adoration, we care about hurting him.
私たちが神を愛するときには、私たちは神を本当に崇拝し、礼拝して、そして、神を傷つけてしまうということをこう気にします。
We care about our relationship with him.
また神との関係ということを気にするようになります。
I mean, it's nothing, you understand that on the human level. When you love somebody and you really love them, you really care about them, you don't want to do things to hurt them.
それは人間同士のレベルでもよくわかると思います。もし皆さんが誰か本当に大切に思っている人、愛している人がいたとしたら、その人を傷つけるようなことはしたくないと思うと思います。
Sin always hurts somebody.
罪というのは必ず誰かを傷つけます。
But you know, to be honest, people don't think like this.
でも実は正直に言うと、人々はあまりそのことを考えません。
Usually, when people are thinking about sin, they're thinking about themselves. How much is this? You know, is this going to hurt me? Is there going to be any repercussion? Am I going to get away with this? Or
通常はその罪ということを考えるときに、それが自分にどれだけ傷をもたらすか、自分はそれを何の報いも受けずに罰を受けずに済むかということばかりを気にします。
Or, you know, people will focus on their feelings.
もしくは、自分たちのその感情にこう目を留めます。
I'm feeling kind of lonely, you know, I'm feeling kind of neglected, and it's really, you know, kind of a self thing.
もしくは、例えば私はもうずっと孤独を覚えてるんだとか、ずっと今まで無視され続けてきたからとか、そういったその自分の感情、自己中心的なものを大切にしてしまう。
Well, Joseph here, he provides a great example. Because, first of all, he realizes how his sin is going to affect those people around him.
ヨセフはここで素晴らしい模範を私たちに示してくれていますけれども、まず最初に彼が取った反応というのは、その罪が誰に影響をもたらすかということを考えました。
I mean, my master trusts me.
そして私の主人は私を信頼してくれているんです。
How could I do this to him?
私はどうやってその人に対してこんな裏切り行為をできるでしょうか。
And that's good. It helps to remind ourselves that our sin affects people.
これはいいことです。私たちの罪が誰かに悪い影響を与えてしまうということをこう覚えておくということは大切です。
You know, I'm learning even sins of attitude, even things that you think, well, this is my own private world, It affects other people.
そしてこれはたとえ心の中で思ったとしても、その罪の思いが心の中に湧いてきたとしても、それでも人々に影響を与えてしまうことがあります。
If nothing else, even, you know, our facial expressions.
たとえ言葉で何も言わなかったとしても、表情にそれが現れてしまうことがあります。
Even our tone of voice changes.
もしくは声のトーンがこう変わったりします。
And it kind of changes the, you know, the atmosphere around us.
そしてそういったものがこの周りの空気をこう変えてしまいます。
You know, you may be thinking of somebody and kind of, ah, that person. And then, you know, you think, well, this is, no one can see this, but the people around you are kind of feeling it.
例えばある人のことについても本当に苦い思いを持ってこう考えていると、たとえ言葉で何も言わなくても、その表情から周りの人たちはそれに気づいてしまうことがあります。
I know, Friday, I was coming up to the train platform to from, but coming back from Yokohama.I was coming back on the Yokosuka line.
金曜日にですね、私はちょっと電車のホームにいました。で、横浜から横須賀の方に帰ろうと、横須賀の方に行く電車を乗ろうと思ってました。
And just as I was coming up the steps, the train that goes down to Kozu, the Shonan Shinjuku line was pulling out.
ちょうど階段登ってきたときにですね、湘南新宿ラインの洪水行きの電車が、こうずっと行ったわけです。
And from behind me, I could hear these footsteps. This guy was kind of clack, clack, clack. I could hear him running. And he runs up in the doors. Doo, doo, doo. You know, the doors are closing and the train goes.
で、私の後ろから一人の男性が一生懸命こう走って駆け上がっていったわけです。でも、その乗る直前にドアが閉まってしまいました。
And I thought, I know exactly how that guy feels.
そういった時にどういう感情になるかというのは私はよくわかります。
I hate that when that happens.
私もこう乗り損なってしまうというのは本当に嫌なんですけども。
The next train was my train that went down to Kamakura.
で、次の電車が私が乗る電車だった。
I got on and as I looked back, I could see this guy's face as I was pulling out.
で、
I was riding the train and he's still on the platform because he wants to go down.
反対側の方。
Yeah, I get on the train.And then as the train is leaving, I'm looking and he's standing on the platform.
私は反対の電車に乗ってこう行くときに、その乗り損なった人がホームに残っている姿が見えたわけですけども、その人の表情が見えました。
And his face was just, you know.
もう本当に苦々しい顔をしてました。
And I looked and I thought, and then a thought came to my mind, do I look like that?
で、そのときに私も、ああいう時にはああいう表情をしてしまうのかなと思った。
Because you know those times I thought when I come up and I'm irritated, what where does the train do? Does that like that's really you know everybody notices it around.
一生懸命こう駆け上がってきて乗ろうと思ってたのに乗れなかった時にもしかしたらああいう表情をしてしまっているかもしれない。そうするとその表情を周りの人たちがみんな見ていることになるんだなと思いました。
All that to say that you know the Lord is kind of showing me that it's not just things you say or things you do, even our what's what we allow in our hearts, it affects people.
ここで言いたいことはですね、そのたとえ口に出したり行動に取らなかったとしても、その表情からでも私たちが思うことというのが周りの人たちに何らかの影響を与えてしまうことがあるということです。
Well, Joseph, back here to Joseph, he says, "How could I do this great wickedness?"
ヨセフに戻りますけれども、彼はですね、私はどうしてそのような大きな悪事を犯すことができましょうかというふうに言いました。彼ははっきりとそのことを悪事だと言いました。
He didn't speak euphemistically about it.
決して湾曲に何か遠回しに断ったわけではありません。
I mean, what she was asking him to do was wicked.
彼女がヨセフに求めたこと、これは悪いことでした。
You know, that's what sin is. It's evil.
それが罪というものです。罪というものは悪いものです。
And we should not be deluded into thinking that it's not.
ですから私たちはそれがそれほど悪いものでもないかのように自分の心を欺いてはいけません。
And it's just important to just call it what it is. Hey, that's wicked.
そして、それは悪いものは悪いとはっきり言うということが大事なことです。
And one thing I notice about Joseph's response at the end of verse 10, it says he did not heed her to lie with her or to be with her.
もう一つヨセフのこの応答に対して気づくことは、10節の後半にありますけれども、ヨセフは彼女の言うことを聞き入れず、そばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったとあります。
He stayed away from her.
彼女から遠ざかっていたわけです。
He didn't try to counsel her.
彼女と何かこう相談をしようとしたわけではありません。
Well, you know, let's just talk this out.
ちょっとこう話し合おうじゃありませんか。
You know, I know that your husband hasn't been, you know, showing you the attention that you deserve.
あなたのご主人がもうそれだけの素晴らしいことをしてくれているというのもよくわかります。
He didn't try to lead her to the Lord.
もしくはヨセフは彼女をこう主のもとに導こうとしたわけでもありません。
He didn't keep her number on his 携帯。
彼女の電話番号を携帯に取っていたわけでもありません。
He kept away from her.
もうとにかく彼女を避けました。
And, well, let's read on the story. Let's go from 11 all the way to 20.See what happens here.
じゃあ、何が起こったか次を見ていきたいと思います。11節から20節をお読みします。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げて言った。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。
But even though Joseph tried to stay away from her, she was really persistent.
ヨセフが何とか彼女から避けようと離れていたわけですけれども、それでもポティファルの妻は非常に執拗でした。
And she finally just, you know, grabs his coat and he runs out of the house.
そしてとうとう、まあ、彼女はヨセフの上着をつかんで言い寄りますけれども、ヨセフは逃げて外へ走って逃げてきました。
It reminds me of what Paul wrote to Timothy in 2 Timothy 2:22. He says, flee youthful lusts.
パウロがテモテに宛てて書いた手紙を思い出します。第2テモテの2章の22節のところに、若い時の情欲を避けるようにとパウロはテモテに言っています。
And sometimes the best way to deal with temptation is to run from it, get away from it.
時にこの誘惑に対して取り扱う一番最善の方法というのは、そこから逃げるということです。
Do all that you can to avoid it.
避けられることできるだけのことをやって、それを避けることです。
And you know that's a very practical thing.
これは非常に現実的な方法だと思います。
If you are susceptible to sexual lust, stay away from places that sell pornography.
もし何かこう性的な欲求の影響を受けやすい人は、例えばこうポルノ雑誌などが売っているようなところには近づかない。
You know, put a filter on your computer.
コンピューターにフィルターをかけるとか。
If you have trouble with money, you know, don't just get credit cards. You don't need another credit card.
お金に問題を抱える人は、もう一枚別のクレジットカードを持つということはしない。
You know, things like that. If you have a problem, a weakness, talking too much, gossiping about people, don't be around people that do that because you know that's going to tempt you.
もし自分がこうゴシップとかそういったおしゃべりをするのが好きな 場合にはそういう人たちが集まっているようなところには近づかないとか、そうやって近づかないことで誘惑を受けることから身を避けるということです。
In 1 Corinthians 10:13 there's a really good verse that's really helpful.
第一コリントの10章の13節は非常に有効な箇所だと思います。
I'll ask Mika to read it in Japanese.
はい、第一コリント10章の13節です。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
God is faithful to provide us a way out.
神は私たちにこの脱出の道を備えてくださるほど真実な忠実な方です。
But we need to take it.
でも私たちの側ではその道を取る必要があります。
You know, and I realize that people in this world may hear this. Many people would hear this and think that sounds so childish.
この世の多くの人たちは今話したようなことを聞くとそんなの子供じみてるというふうに捉える人がたくさんいることに気づきました。
I mean, I'm old enough.
まあ私は十分年を取ってると思います。
Several years ago, I was talking to this man about who was really having trouble. He was really discouraged about the problem he's having with lust.
数年前にある男性と話をしていたんですけれども、その人はもう本当に肉の欲求に関して自分のうちに抱えるその肉の欲求に関して大きな問題を抱えて悩んでいる人がいました。
And I had a suggestion for him. I said, well, you know, trying to help him, I was saying, well, for example, you come to a convenience store, maybe you should stay away. Don't walk down that aisle that, you know, where all those pornographic magazines are. Just use the other aisle. Realize that that's a where you want to stay away from.
そこで私は彼にちょっとアドバイスとして、そんなに悩んでいるんだったらば、例えばコンビニに行った時にはそういうポルノ雑誌みたいなものが売ってるようなそういった雑誌のコーナー、その通路は避けてそこを通らないようにしたらどうかというふうに提案してみました。
And I remember he looked at me like, you gotta be kidding.
それと彼は私の顔を見て冗談でしょって言いました。
It's like, you know, what?It's like that's childish.
なんかまるでそんな子供じみたことと言わんばかりでした。
But what's the alternative?
でもじゃあ他の選択肢は一体何でしょう。
It's to fall, to fail.
それは他の選択肢は結局失敗につながっていくわけです。
And then just to sit there and lament, oh, I've got, you know, to not get out of the problem. Just it's like a dog returning to its vomit.
そして結局また自分はダメだった、また誘惑に負けてしまったと言って自己憐憫に陥るわけですけれども、まるで犬が吐いたものに戻ってくるかのような。
And if that is maturity, I don't want to be mature. I'd rather be a child.
もしそういったものを成熟しているというふうに呼ぶんであれば、私はむしろ子供じみていることの方がよっぽどいいと思います。
My point is that these things are practical.
私が言いたいのは、その欲求となるようなものから避けるということ、これは本当に現実的な方法だということです。
We just understand, hey, I'm tempted by this. What am I going to do about it? Where's the way of escape?
もし自分がこれに対して誘惑を覚えるということであれば、じゃあそれに対して誘惑を受けないようにするためには逃れの道はどこにあるのかということをちゃんと考えるということです。
Well, Joseph, for him, the way was to run.
ヨセフにとっては本当にそこから逃げ出すということでした。
And there again, many people would look, oh, that's kind of childish. Was he afraid of that woman or what? But Joseph had character.
それに対して また多くの人がですね、なんと子供をじみたことかと、ヨセフはこの女性がを恐れて、そこまで恐れているのかというふうに笑うかもしれません。
But he had character.
でも彼には品性がありました。
And when people see character, we want character.
ですから私たちも そういった時にそういった品性を持ちたいと思います。
Okay. Last verses of 21 through 23.
21節から23節。しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
It seems that Potiphar may have not believed his wife because he doesn't have Joseph put to death.
ポティファルという人はどうやらその彼女の妻の言うことを全面的に信頼していたわけではなさそうです。というのも、ヨセフをその場ですぐに死刑にしたわけではありません。
And I mean, in that day, a slave doing something like that, that's probably what would happen.
おそらく当時、奴隷がそのようなことをしたとしたら、もうすぐに即刻死刑になっていたと思います。
And maybe Potiphar, his wife, had done this before. Maybe he knew. I don't know. It doesn't say. That's just my.
もしかしたら、そのポティファルとの妻は前にもそんなようなことをしたことがあったのかもしれません。これは書かれていないのでわからないことです。
But once again, here is Joseph in an extremely unfair situation.
再びここでヨセフは非常に不公平な状況の中に置かれることになりました。
Here he's been faithful. He was faithful to Potiphar, faithful as a slave in his house. And what happens? He's thrown into prison.
ヨセフはずっとこう忠実に奴隷として忠実にポティファルに仕えてきました。その結果が監獄です。
He's a man of strong character and because of this and yet you may say well that's what got him thrown into prison.
もしかしたら彼はまだその十分強い品性が練られていなかったからだからこう監獄に入れられてしまったんじゃないかという人もいるかもしれません。
But once again, here we read these words that God, the Lord, was with him.
でもここで再びですね、私たちは主が彼と共におられたという言葉を見ます。
God was with Joseph even though he was being treated very unfairly.
神はたとえヨセフがこのように不公平に取り扱われているような時でもヨセフと共におられました。
Injustice did not keep him from experiencing God's blessing.
このような不義というものは決してヨセフが神の祝福を経験することを妨げるものにはなりませんでした。
And there's one thing, another really big thing that we see in Joseph's character, that he doesn't give in to self-pity.
またもう一つこのヨセフの品性の中に見られる大きなものとしては彼は決してこう自己憐憫に陥らないというそういった部分がありました。
He could have easily done that.
まあ簡単にですね自己憐憫に陥ることもできたはずです。
I mean, I tried to live a godly life and where did it get me?
私はこんなに神に仕えて生きているのになんでこんなところに置かれるんだ。
First I ended up as a slave, then I ended up in prison.
最初は奴隷にされてしまって、そして次に今度は監獄に入れられてしまった。
But he doesn't do that.
でも彼はそうやって自分を嘆いたわけではありません。
He instead he remains faithful to the Lord.
彼はそこでも主に対して忠実であり続けました。
And he does what is in front of him diligently.
そして置かれていたところで自分の目の前にあるやらなければいけないことを誠実に熱心に行いました。
God is with him.
神が彼と共におられました。
God blesses him.
彼を祝福してくださいました。
You know, this is such an encouragement for us.
これは本当に私たちにも大きな励ましだと思います。
When we face, no matter what comes into our lives, we don't have to stop and, you know, and feel like, oh, I fall down and it's going to take me a while. And you can just, whatever situation you find yourself in, you can.Bloom, so to speak, where you're planted.
私たちがたとえどんな状況に置かれたとしても、そこでああもう自分はダメだと落ち込んでしまう必要はなくて、どのようなところにあってもそこで本当に 花を咲かせることができます。実を結ぶことができます。
And realize God is with you.
そして神が私たちと共にいてくださるということを気づいてください。
Remember, as you look at Joseph, Joseph came from a dysfunctional family.
ヨセフを見てください。彼は実はちょっとこう歪んだ家庭から出てきた人です。
It was a blended family.
彼の、まあ、家庭というのはこうちょっと混血というか、まあ、いろいろ混じり合った家族です。
There were four wives, four mothers, and one father.
一人の父親に対して四人母親がいました。
There was lots of jealousy, lots of strife.
そしてたくさんの妬みだとか喧嘩、不和というものが絶えませんでした。
Lots of disrespect for authority.
また権威に対する下げすみというものもありました。
Extreme disrespect. Remember the for their father.
特にこの父親に対してはもう本当に極端な下げすみがありました。
There was murder. There was incest.
殺人があったり近親相姦もあります。
It was a dysfunctional family.
ですから本当にうまく機能していないというかちょっと歪んだ家庭ということが言えます。
I mean, we've studied all these things, but
まあそれらはずっと私たち学んできました。
But Joseph did not come from a perfect environment.
ヨセフはですから決して完璧な環境から来たわけではありません。
His father was not the perfect father.
彼の父親も完璧な父ではありませんでした。
And that's important to remember.
これを覚えておくのは大変重要なことだと思います。
Because even in spite of this, he was a godly man, and God used him.
そういったことにもかかわらず、ヨセフは本当に神に忠実に仕える人であり、また神はこのヨセフを用いられます。
And you should never feel that somehow your background or your circumstances can prevent you.From becoming a godly person with godly character.
ですから私たちもどのような生い立ちであろうと、また今自分が置かれている環境がどのようなものであろうと、そういった周りのものが私たちをこの神に仕えるこの敬虔な品性というものを持つ人間になる、忠実なものになるということからことを妨げるようなものはない。妨げるというふうに感じる必要はないということを覚えておいてください。
I mean, some of you may feel that way.
ある人たちはもしかしたらそういうふうに感じているかもしれません。
You know, I've shared with you my testimony before. I came from a dysfunctional family.
私自身の証を前にもしたことがあると思いますが、私自身そういったちょっとこう壊れた家庭からの出身です。
And when I was first a Christian, I thoughtI looked at other Christians and I thought, wow, you know, I'm not like them.
私がクリスチャンになりたての頃、他のクリスチャンの人たちを見て、ああ、私はちょっと彼らとは違うんだなと思ったことがあります。
But I realize now, no, I can. All of us, we have a heavenly father. No matter what our family background on this earth is, we have a heavenly father.
でも実はそうではありません。私たちはみんな天の父を持っています。どんなこの地上でどういう背景を持っていようとも、私たちにはみんな同じ天の父がおられます。
And we have all that we need. God has provided for all that we need for a godly life.
そして私たちはこの神に敬虔に使える生活にのために必要なものすべてを神が備えてくださいます。
And He's working in our hearts, and He's committed to that, to making us into godly people.
そして私たちは、がその神に仕えるようなものになれるように、神と共に歩むことができるように、神が私たちの人生のうちに働いてくださいます。
Right now, he's doing that in your life.
今この瞬間にも神は皆さんの人生に働いてくださっています。
I mean, we are all different in this room.
私たちはみんな一人一人異なっています。
We've each got our own things that trouble us orWe've each got people in our lives that, you know, maybe we find hard to get along with.
一人一人異なるその重荷を抱えていたり、またなかなかこううまく関係を築くことができない人たちがいたり、それぞれがそれぞれに必要というものを抱えています。
And each of us has experienced unfairness and difficulty.
そしてまた一人一人がその不公平さであったり、また困難というものを経験しています。
But even though that's true, we're all different. I can say with confidence, God is with you.
そういったものが一つ一つ、異なるけれども、でも私はここで確かに言えることは、神があなたと共におられるということです。
And He is working in your life to develop you and to He's going to use everything in your life to make you into a person that He wants you to be.
そして神がそのすべてのものを働かせてくださって、そして神が皆さんにこうなってほしいと望んでおられるような人に作り変えるために今神が皆さんの人生のうちに働いてくださっています。それは良いものです。
He's working something good in your life.
皆さんの人生のうちに良いものを生み出すために働いてくださっています。
And you wonder, and what I'm saying is, we don't need to worry about hindrances.
ですから私たちは何かこう隠れなきゃといって心配する必要はありません。
The biggest hindrance is us.
また何か妨げになるものを心配する必要はありません。一番妨げているのはもしかしたら自分自身かもしれません。
When we don't cooperate, we don't want, or we will give in to self-pity, or we'll just, you know, it's, and with that, it's like, I just urge each of us, justLet go and let God, let Him work in your life.
もしかしたら神に協力しようとしないで何かもう自分がかわいそうと思ってそこにずっととどまっていたりそういったことがあるかもしれませんけれどもただ皆さんに本当にお勧めしたいのは神にすべてを明け渡してくださいそして神に働いてもらってください
And remember, Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus.
ピリピ人への手紙の1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father,We do thank you for the work that you're doing in our hearts.
愛するお父さん、あなたが私たちの心のうちに働いてくださっていることを、その働きをありがとうございます。
And help each of us, Lord, to simply trust you.
どうか私たち一人一人が単純にあなたを信頼することができるように助けてください。
I pray that you would remove from anyone.This idea that interprets, that would see difficulties and would question your love for them. Remove that idea, Lord.
私たちが何か困難をなことに目を止め続けてしまったり、またあなたの愛を疑ってしまうようなそういった考え方があるならば、それらをどうぞ今取り除いてください。
And replace it with the truth that nothing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus.
そして何者もキリストにある神の愛から私たちを引き離すものがないというその真理と取り替えてください。
We thank you for your commitment to us.
私たちに対して全てを捧げてくださっていることをありがとうございます。
And we just say, Lord, have your way in our lives.
主よどうぞ私たちの人生にあなたの道をなしてください。
And even more than we want to be like Joseph, we want to be like Jesus.
ヨセフのようなものに、それ以上にイエス様のように私たちはなっていきたいと願います。
And so do that work, Lord, we pray.
ですからどうぞあなたの働きを私たちのうちになしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。